FM 那覇より生放送でお届けしています。シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間光です。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られる発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、全ての方々に私自身の体験談を交えながら、様々な視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。今日は8月22日ということでですね、さあ今日午後にありますよ、第101回目夏の高校野球選手権大会決勝。もう私はこれが楽しみで楽しみでまあこの番組が今日木曜日ってのもあって、まあね、あの楽しみもありますけど、今日は特別にそれ以上にこの決勝がねすごく楽しみです。履正社、大阪の履正社対、石川星稜高校、ここがね、決勝このあと14時からですね始まります。私びっくりしたんですけれども、どちらも、今年の春の選抜で1回戦で対戦しているですよね。そうそう、そしてそのこの来た2019年のですよ、今年の春の選抜、それで1回戦で対戦して、その時は星稜高校が3対0で、勝ったですが、今回はそれをこの決勝戦でまたね、両校ともに戦うということで、さあ履正社がリベンジとなるか、それとも、まあ、私はですね星稜がやっぱり強いのかなと、準決勝も準々決勝もね、なんかすごく波に乗ってる気がしてですね、すごい点差でね勝ってたりしているじゃないですか。なのでね、まあ、あの有名校もたくさん破いてきているこの星稜高校が勝つんじゃないかなという予想は立てますが、ただね、甲子園といえばやっぱりたくさんのドラマが生まれるわけなので、もしかしたら履正社が本当にねリベンジをかけて勝つのかなという期待もちょっとありながらですね、楽しみに見たいなと思います。どちらもね調べると、春夏合わせて優勝はまだしたことがないんですって。履正社は春、これまでの成績でですね、過去最高でも春準優勝をしたことがあって、そして星稜高校は、夏に準優勝をしたことがあるということで、どちらもこの優勝旗を学校に持ち帰ったことはまだないということですのでね、さあ令和最初のこの夏の頂点、トップに立つ高校はどちらになるんでしょうか。深紅のこの優勝旗、どちらが持って帰るのか楽しみです。ということで、まあ14時から始まりますが、この番組ね30分ありますので、時間までぜひぜひお付き合いいただけたらなと思います。今日もよろしくお願いいたします。発達障害について知ろうということで、発達障害って何？発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなどなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。今日はですね、発達障害の現れ方、またその特徴をですね、少しお話ししたいなと思います。私が以前、この発達障害コミュニケーション指導者認定というものを、講座をね受けに行ったんですが、 その時に、学んだ講座の中から、テキストもいただいたので、そのテキストをもとにですね、少しお話できたらなと思います。発達障害の現れ方、そこでですね、大きく分けて3つの特徴があります。それは何かと言いますと、まず1つ目、この子どものね、成長段階、成長している中で、もしかしたら発達に遅れがあるのかな、発達に特徴何かあるのかなという、そこで、大きく分けて3つあると言われているので、その3つ紹介します。1つ目が、まずはじめに遅れ、はじめというか、それぞれありますが、1つ目が遅れです。これがすぐ来るかとか、遅れが必ず最初かというわけではないですよ。見られる特徴の中で1つ目が遅れというのがあります。この遅れが発達の遅れですね。成長に合わせて発達の遅れが出てくる。代表的なのが知的障害ですね。同じ年齢の子供にできている知的活動ができない、あとは達成年齢が遅いことを指すことがこの遅れの部分になります。何かというとですね、2歳と5歳の中では当たり前発達に差はありますよね。そこで遅れることは当然です。そうではなく、同じ子の年齢、2歳なら2歳、3歳なら3歳という同年齢の中で大きくこの発達の遅れが出る。知的な活動の部分も、遅れがあったり、それができていない部分が遅れの、発達の遅れの部分になります。わかりやすく言うとですね、三男くんは知的障害なので、三男くんの、この遅れが分かったのが生後6ヶ月です。だいたいですね、成長のまず一つ目が、この新生児首が座るじゃないですか。それがだいたい 3,4 ヶ月であります。ただ三男くんの場合は6ヶ月で首がだいたい座ってきたかなというになったんですね。でその時点で遅れはあります。ただ成長段階はね、それぞれ子どもたちのこの発達の違いはいっぱいありますので、大丈夫かなという、その時はちょっと遅れてるなぐらいだったんですよ。で、6ヶ月検診の時にやっぱり遅れてますねということで、こう注意ちょっと見ていてくださいということで丸があり、でその後検診で、検診というかその後、座り出したのか寝返りかも、1歳の時だったんですよ。その前で検診があるので、もうその時点で発達の遅れがあるので病院に一度検査してみてくださいというのはあったんですけれども、これ今の話のようにだいたいこの時期でできる、活動の部分ね、この行動の部分だとか、そういった部分がすごく遅れてくるんですね。でもちろん三男くんが歩き出したのが2歳なんですよ。ということはだいたい平均してできる、成長からもう1年も遅れてるんですね。こういった感じでどんどん年々この年齢に応じてこれぐらいの成長段階だろうというものに対しての遅れが出てくる。それが、現れ方の一つ目の特徴です。で二つ目は偏りです。偏りが何かというと、分かりやすく言うと学習障害、あとは注意欠如多動症ですね。ADHD と言われているのが代表的な、発達障害です。これは何かというと、行動や認知などその量や質が同じ年齢の子どもの程度を超えて指すことです。これもちゃんと同じ年齢でちゃんと考えてくださいね。例えば小学校1年生で、学習障害、だいたい、ひらがなで1年生の、後半に行くと漢字も覚えますよね。その中で小学校の1年生の中で、ひらがなを 書くんですけれども、どうしてもその、書いているこのあ、いとかひらがなですよ、その字がどうしてもこう傾いて書いてしまうだとか、これ例えばですよ、だいたい学習障害の、見え方というのがよく言われているものが、この黒板に書いている字がこの子にとって斜めに見えたり、これが鏡文字のように反転して見えるって言ったり、いろいろあるんですね。ぼやけて見えるとか。なのでそういったところでそのまま見たままを写すので、どうしてもこう斜めに書いてしまっているとか、あとはこう直線が書きづらい、苦手とか、何か現れることがあるんですよ。それが偏りの部分です。他の部分では同年齢の、同じ年齢の子たちと同じように成長して見えているもの、ただ何か一つのものがすごく偏って成長が遅れているという部分ですね。あと多動症、どうしてもこう、座らないといけない、落ち着かないといけない、まあね、授業だと座って授業をしないといけないんですけれども、どうしても落ち着かなくてこう足をずっとバタバタしていたり、あとは立って、動いてみたり、そういったものがどうしても多く見られる、そういった部分も、偏りの部分でよく見られるところです。そして3つ目が歪みと言われてます。この歪みは何かというと、広汎性発達障害や自閉症が代表的と言われています。発達にね、どうしてもこう凹凸が出る部分ですね。何かこう、なんて言うんだろうな、なんて例えればいいかな、どうしてもこの成長の中で、普通というか健常者の中では私たちの、成長している生活している中で見られない行動をこの子がとっていたりすることが、歪みの部分になるんでしょうね。自閉症が代表的と言われているので、それがですね、この、3つが発達障害もしかしたらあるのかなと、言われて見ている方の中で、この3つがですね、特徴として現れやすいと言われています。ただですね、ただこれだけは覚えててほしいのが、同じ年齢の発達が基準です。そして小さいうちは成長には絶対差はあります。もしかしたら2歳でこれできてるはずなのに、まだ3歳なのにできない、遅れているのかなっていう心配をすぐにせず、2歳でできることが3歳になってできたら、それで私はいいと思うんですよ。その中でもしかしたら追いついてゆっくりゆっくりこの子は成長していく子かもしれないので、で、小学校上がった時には同じ年齢の中で同じように、成長段階が、できてきていることもあります。なのでね、小さいうち本当に、乳児幼児もう幼稚園入る、小学校入るまでかな、それぐらいまでは成長には本当に差はあります。それだけは覚えててください。そこで、その中で本人と周囲の方たちが困っているのか、それも大事なポイントです。この子が、例えば幼稚園でハサミを持つのが苦手で、どうしてもうまくできない。もしかしたら発達障害があって、こう、直線的に切れたり、こう持つのが苦手だったりとか、書くのが苦手だったりとかっていうことがあるのかもしれませんが、この子自身がそれにそこまで困っていなく、一生懸命ね、苦手ながらで一生懸命勉強しながら、そして生活、友達とも楽しく、で友達に教えてもらいながら、で先生にこうやったら時どうしたらいいんだろうって聞いていたりとか、でこの子自身が困っていないこの生活の中で遅れがあったとしても、そこは周りがサポートしていきながら、この子のできるように苦手な部分を克服していけるように、そこが療育のポイントだと私は思います。そこで本人が困っていたり、で周りが この子の発達でこういうことでとてもこの子が困っているからどうしたらいいんだろうって、どういったサポートしたらいいんだろうって、困っているんであれば、そこは療育を、必要なんじゃないかなと思います。なのでね、発達障害の現れ方っていうのは先ほども言った3つの、ポイントがありますが、それをあくまで、考えてほしいなって思うのは、同じ年齢の発達が基準で、その中で本人が困っているのか、そして周囲の方が困っているのか、そこを考えてポイントとして見ながら、やっていけたらいいんじゃないかなと思います。発達障害はね、本当に難しいなと思います。あのね、グレーゾーンって言われている方たちが一番ね、難しいんじゃないかなと思います。なぜかというと、三男くんみたいに知的障害ですと言われて、本当にもう見てわかるぐらいの発達の遅れがあれば、それなりのね、援助をどうした方がいいかなっていうサポートの仕方もわかりますし、今これが必要だなっていうのもわかりますけど、本当にね、グレーゾーンになると、この時はなんか知らないけどとっても遅れているような気がするなとか、でもこの時になると、ちゃんとできているんだけどなってお母さんたちは思うんですって、これ私が聞いた話ですよ。なので、あれって発達障害なのかなって思ったけど、いやいや、こういう時はこれができているからやっぱり違うのかなってどうしてもね思う部分があるらしいです。ただ、先ほども言ったように、この子自身が困っているのか、で、この子自身が、この周りもね、困っているのか、それがね、大事なんじゃないかなと思います。サポートの仕方、またね、診断のポイントとかもね、また本に書かれていたので、また、次回お話ししたいなと思います。戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された8歳になる小学校2年生の息子三男くんの、最近あった出来事のお話です。三男くんがあった出来事は、これはね、次男くんに起きたハプニングでもあるんですけど、犯人は三男くんです。今夏休みですよね。夏休みといえば子供たち、大事な大事なやるべきことありますよね。はい、夏休みの宿題です。たくさんある中で、やっぱり一番大変なのって夏休みの、ドリル。私たちの時は夏休みの友って言ったんですけれども、そのね、もう30ページ40ページぐらいある、もっとあるのかな、すごい量のこのドリルあるじゃないですか。それをですね、次男くん、小学校4年生ですよ、次男くんね。次男くんは一生懸命頑張って、勉強していました。それで3分の1ぐらいまでかな、宿題終わらせていたんですよ。そしたらね、ある日次男くんが、お母さん、夏休みのドリル三男くんに全部破られたって言われたんですよ。破られたと思って、あ、そうなの、破られたのと思って、私の中で、まあ全部破られたって、もこうね、ある程度破られたのかなという、それぐらいの考えだったんですよ。もう破られて剣にされたよって。三男くん剣作るの大好きなので、紙を見るとこうね、丸めてぐるぐるぐるぐるってやって剣を作るんですね。なので、剣作られたよって、でも一応ちゃんと自分でテープで貼って直したからねって次男くんが言ってたんですよ。あ、そうなのって、まあテープで直して偉いなと思いながら、パッて行って次男くんがこの破られたドリルって見せたものが、もう本当に半端ないほど破られてるんですね。笑えないぐらい。もう表紙からなんかもぐしゃぐしゃってされて、えって、30ページ40ページあるんじゃないのって思うのが、ぐしゃぐしゃにされてるから、すごいボリュームの、こうなんかもう辞典じゃないかと思うぐらいの厚さになってるんですよ。と思ってパッて開いてみると、次男くんも偉いなと思うのが、テープでちゃんと一生懸命ね貼ってるんですよ。 またその貼ってるテープがセロハンテープじゃなくてガムテープなんですよ。だから頑張って勉強した自分の書いてる字もガムテープでもちろん見えませんし、でもそれでも本当にちゃんとね直そうっていうこの気持ちでね頑張って貼ったんだなという。でもこれを想像したらね、次男くん頑張って俺勉強したのにと思いながら一つ一つこうやって貼り合わせたんだなと思うとちょっと心が痛んで、まあもちろんこれで勉強できませんので、先生にちょっと相談しようねって次男くんに言ったんですね。で三男くんももちろんね破るのはいけないけど、次男くんがちゃんとお片付けしていなかった、それも、悪いことだからそれ勉強になったでしょって次男くんに言ったんですよ。もうもちろんテーブル、テレビの部屋のテーブルにポンと置いてるだけなのでそれが破られますよっていうことで、次男くんにはちゃんとお片付けできるようにしようねと、次男くんもね片付けが苦手なので、で次男くんもそうだねって言って今度からちゃんとランドセルに毎日入れるようにねやるんですが、その時にね私も思ったことが、もう三男くんなんで破るのって思ったんですよ。ただこれは私たち周りがサポートの仕方間違ってたなと思いました。なぜかというと三男くんの中で紙は全部一緒なんですよ。新聞だろうがチラシだろうが、まあ私たちの大事な資料だとか子供たちお兄ちゃんたちの大事な宿題のプリント全部三男くんにとっては全部同じなんですね。そこでこれはやっちゃダメだよって言ってもこの時はもしかしたら三男くんにとって、このプリントは今日はこのプリントはダメなんだな、でももしかしたら次はいいのかもしれない、忘れていたりもうわかんないので紙は全部一緒だから、これは私たちの教えが悪かったなと思って新聞紙で統一しようって決めました。それで三男くんにちゃんと言って剣を作るのは全部新聞紙で作るんだよ、紙で作ったらいけませんってちゃんと教えるようにしました。そしたら三男くんはちゃんとやっぱりわかるんですね。なので新聞紙って言ってちゃんと探すんですよ。でその目の前に紙があってパッて取るんですよ。だからパッて見て、え紙でいいんだったって聞いたら、違う新聞紙ってちゃんと自分で言うので、そう新聞紙で作ろうねって言って、あれからねちゃんと新聞紙で作るようになってます。本当にね一つでもこの子にとってのルールをあチラシでもいいかなってなってしまうと、この子の中で分かんなくなって、これはいいんだ、あれはいいんだ、でどんどんどんどん広くなっちゃうのでね、そこはね私たちのやっぱりサポートの仕方だなと思いました。分かっちゃえば本当に単純なんですよ。これ分からなかったからなんでこんなの破るの、なんでこんなって思うんだけど、それさえ分かってサポートしたらこっちもスムーズで三男くんもスムーズだったんですね。それはねすごく良かったなと思いましたね。なのでまあ次男くんも頑張って。宿題も無事終わり。そして三男くんもちゃんと覚えたっていうのは、まあ三男くんが犯人であったハプニングでありますけど、いいお互い学びにはなったかなと思いました。今日も早いとこにことにエンディングなりましたよ。今日はですね、発達障害かなと、まあ、ちょっとね思う方たち、発達障害の現れ方、その特徴としてですね3つ遅れ、偏り、歪みがね大きく分けて3つ、この3つがね、現れ方として見やすいとこかなと、分かりやすい特徴なんじゃないかなと思います。またね今度またこういった場合にじゃあどういった、時に診断した方がいいのかなとか、そういったところねちょっとまたお話ししたいなと思います。ただ先ほども言いましたが本当に同じ年齢の発達が基準で、そして本人また周りの方たちが困っているのかなという、それがね基本です。ポイントとして見ててください。で小さいうちには成長には本当に大きな差もちゃんとありますので、そこは心配しないでまずはゆっくりこの子自身をね、この子自身の成長をサポートしてあげたらいいんじゃないかなと思います。さあ、今日この後オープニングでも言いましたがね14時からありますよ、 甲子園、履正社対星稜高校、どっちが勝つのか早く帰ってみたいなと思います。それではですね、また来週、10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは白間ひかりでした。今日もお時間までお付き合いありがとうございます。甲子園、どちらが勝つのか、ドキドキドキドキ。